バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。というわけでですね、また始まりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はサントラマミーっていうね、僕が映画音楽とかのサントラ、サウンドトラック好きなんですけれども、そのサントラマミーのコーナーやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のね、サントラマミーではね、どんなサントラを紹介するかっていうと、ズバリ今回アニメのサントラの話をしてみたいと思います。というのもですね、今年ね、大ヒットしてるこのアナと雪の女王ですね、レディゴーのアナと雪の女王、これがね、サントラの売り上げっていうのをこう記録を更新したっていうニュースが飛び込んでまいりまして、それがまあついこの間だったんですけれども、その前の一番売れてたサントラは何だったかっていうのがもう本当にびっくりして、1978年のさらば宇宙戦艦ヤマト、大昔ですよ、大昔。35年7ヶ月前っていうね、この宇宙戦艦ヤマトの映画版ですね、さらば宇宙戦艦ヤマト。で、この頃ってまだ CD もないわけよ。だから LP レコードのアニメのサントラで一番売れてたのは35年間ずーっとこのさらば宇宙戦艦ヤマトだったと。ね。昔邦楽のヒットシングルっていうのは泳げたいやきくんっていう昔の曲がなかなかずーっとね、その記録を抜くものがなかったみたいなところがあったんですけれども、まあそれと同じような感じでね、まさかヤマトのサントラが今まで一番売れてたアニメのサントラだったとはっていうのにね、本当にびっくりしました。まあ僕もね、アナと雪の女王は結構流行り出すよりちょっと前ぐらいに見て、すっごいやっぱりいい映画だなと思ったし、本当に曲もね、スッと入ってきて、まあ僕が見たのは 3D の字幕版だったんだけれども、本当にその原曲の歌とかも本当に綺麗でね、この人いい声してるなーっていう、もうスッと入ってくる声の、まあ美しいね、歌声と美しい映像の、本当に楽しませてもらえた一本になりました。そんなわけでですね、アナと雪の女王なんかは、まあ、サントラが売れるのもすっごくわかるし、で、売ってるサントラがね、また日本語版と、オリジナル版っていうのが一緒になって2枚組になってるサントラなんかあって、で、これなんかも、やっぱりすごく興味深くてね、なかなか、それは売れるでしょうって感じでね、ナイスっていうところなんですけれども、そんなね、アニメのサントラっていうのをちょっと、今回は話をしてみたいなと思いました。というのもね、ヤマトのサントラが、そのね、すごい売れてたと。で、って思うんですね。で、なんでかっていうと、宇宙戦艦ヤマトっていうのは、やっぱりガンダムよりも前なんですね。で、まあやっぱりヤマトとガンダムっていうのは、本当に大人も楽しめる、なんていうのかな、子供向けの漫画の延長ではない、本当にちゃんと本格的なアニメーションっていうのの走りなわけですよ。ヤマト、それでガンダムもそうなんだけどね。で、まあガンダムよりヤマトの方がちょっと前で、で、そういった中でね、サントラっていうか、そもそもアニメだけじゃなくて普通の映画も含めてサントラ、音楽編、音楽集とかね、まあそういった概念っていうのがまだほとんど日本で、まあ海外ではちょっとわかんないけど、なかったんじゃないかなっていう頃なんですよね。で、まあそういう中で大人向けのアニメーション、まあ大人も楽しめるヤマトというね、本格的なアニメ作品が映画になって、で、それの音楽集が出たっていうところで、多分やっぱり当時のファンとかがすごくやっぱり興味を持って、ヤマトのね、音楽編、サントラアルバムを買ったんだと思います。だから、僕ね、今回のアナ雪がヤマトを抜いたっていうのを聞いて、その35年間ね、売り上げの記録を持ち続けてるヤマトのサントラって、どんなにすごいんだろうってちょっと思ったんですよ。だけど、まあ、こういった言い方するのもなんですが、もしかしたら、まあ、クオリティが高いからずっとベストセラーっていうかね、ロングセラーで売れてたっていうよりも、やっぱり当時のそういったね、アニメ、ちゃんと、なんていうのかな、子供向けの漫画の延長ではない、ちゃんと大人も楽しめるアニメっていうのが初めてちゃんと世に認知され、登場して、みんなが共感を得て、まあ、その音楽集っていうことで、すごくいろんな人が興味を持ってきっと買ったんじゃないかな、なんて思ったりしています。で、まあ、実際にね、音楽の方も、 それだけ売れるっていうことはやっぱりそれなりのクオリティっていうのはもちろんあるんだろうで、だから僕もなんかのタイミングとかきっかけがあったらね、ちょっと聞いてみたいなとは思うんですよね。うん。で、ちなみにヤマトの音楽っていうのは、知ってる人もよいるかもしれないけど、こう、割とね、クラシックに近いようなイメージがあって、みたいな、なんかそういうね、ちょっと混声合唱曲みたいなのもあったりとか、だから、本当にすごく大人の音作りをしてるんじゃないかな、なんて思ったりして、うん。まあ、ちょっと機会があったら聞いてみたいな、なんて思っています。まあ、そんなわけでですね、ヤマト、それからガンダムってね、その頃のアニメから初めてサウンドトラック、音楽集っていうのが、だんだん世に出始めてるわけです。で、僕はガンダムの音楽集サントラとかはすごく、実は耳にしていてですね、初めて聞いたガンダムの BGM 集、サントラ BGM のアルバムが、映画版の愛戦士、機動戦士ガンダム、愛戦士っていう2作目の映画のBGM 集、サントラのアルバムをね、たまたま友達がなんか持ってて、それを借りてね、カセットテープにとってもう本当によく聴いてたんですよね。で、これがね、すっごくやっぱりクオリティが高くて、で、そもそもね、愛戦士っていうのは主題歌が、もう亡くなってしまった井上大輔さんが歌う、愛戦士っていう、愛は愛情の愛じゃなくて悲しみの、うん、愛なんですけども、愛戦士っていうね、この曲がもうすごいいい曲で、で、まあ、サントラ BGM のね、この曲と、あと、シングルの B 面になってる曲がね、風に一人でって曲が入ってるんだけども、まあ、これがあって、あとはもうずっと BGM の出てきてるアルバムっていうことですね。で、すごくね、普通に音楽として聴いても楽しめるクオリティの高い作品になっててですね、うん。これがすごく良かったと。うん。で、さらにそこから遡ると、やっぱりテレビ版のね、一番最初のガンダム、アニメーションでテレビでやった時のガンダムの BGM 集っていうのがあるわけですね。で、この辺になってくると、やっぱりそのサントラとか音楽集、まあ BGM としても、まだちょっと確立しきってないなっていうところがあって、なんかちょっと安っぽいなんたらマージみたいなパッパカパッパッパーみたいな曲があったりとか、やっぱりね、すごく音楽を作ってた側も試行錯誤してるところもあってね。で、まあそういうのを聞くっていうのもちょっとなかなか面白いんですけれども、まあそのテレビの方のサントラは、なんか昔っぽいなとか、なんか本当にその漫画の音楽集だなっていう感じがちょっと否めないような感じなんだけど、まあ映画の方のサントラになると、まあそこら辺からすごくクオリティが上がって、ちゃんとそのサントラのアルバムだけを聞いても、うん、成立できるようなね、まあ鑑賞に耐えうるというか、まあそういった音楽がこう聴き比べができるっていうのもすごく面白いなと思っています。で、ガンダムのサントラとかも、富野監督とかが書いたライナーノートっていうのがちゃんとついてて、まあどんな思いでね、音楽を作ってきたかみたいなことがこう書いてあるわけですよ。で、富野さんは当時っていうか、まあガンダムを始める前からずっとアニメ畑で育ってきた人で、で、まあ昔アルプスの少女ハイジとね、サントラ音楽を聴いて、まあその音楽を担当している人にガンダムの音楽を頼んだんです。で、やっぱり僕はハイジの音楽が大好きですって。だからぜひガンダムの音楽も、手掛けていただけないでしょうかっていう、こう頼み方をしたらしいんですね。で、受けた方も、やっぱりハイジからガンダムって、まあ全然ジャンルが違うわけですよ。まあ多分そんなこともあったんだろうと思います。だからやっぱりね、本当に最初のテレビ版のやつは結構音作りに試行錯誤してたんだろうなっていうのがすごく手に取ってわかるような曲があったりとか、もちろんね、すごくいい曲もあって、そのテレビの時からガンダムを子供の頃見てたってやつ、あーこの曲ね、なんていうやつも絶対あるわけですよね。だけどやっぱり映画版の愛戦士とかになると、やっぱりこのドムのジェットストリームアタックの時の曲とかさ、なんかそういうのがすごくあって、うん、やっぱりすごく格段にこうテンションが上がる音作りになってるってね、これなかなかやっぱり聞き比べるチャンスがあったね。もし興味がある人は聞いてみてほしいな、なんて思ったりもしてます。うん、そんな感じでね、まあ、80年代半ばぐらいからどんどんこうサントラっていうのはクオリティが高まってきてですね。で、まあ、やっぱりジャパニメーションなんて言われるぐらいアニメ自体のクオリティも上がってきて、まあ、いろんなものが出てくるわけなんですけれども、その中でですね、ガンダムとやっぱりちょっと遅れて出てきたのが伝説巨人イデオン。まあ、僕ね、このサントラマミーのコーナーでもご紹介してますし、この僕のポッドキャストストレンジャーザンパラダイスでもね、映画としても伝説巨人イデオンっていうのは取り上げてるぐらい、自分にとってすごく影響力のあった大きな作品なんですけども、これもねやっぱりサントラが素晴らしくって、まあそのイデオンのサントラを作った後に、この杉山清高じゃない、いや ごめんなさい、杉山浩一さんはですね、ドラゴンクエストのね、音楽とか作って、公共組曲なんて作ったりとかするんですけれども、やっぱりね、イデオンもそういったものの基盤になってるんじゃないかっていうくらい素晴らしい音楽があります。で、イデオンの音楽に関しては、すでにもう、以前やってるんで、ぜひそちらの方も聞いて、聞いていただければ嬉しいなと思います。そんなわけでですね、まあ、今言ったイデオン、それから、やっぱり取り上げたヤマトとかガンダムっていうのは、普通にね、その、テレビ版とか映画版の BGM 集サントラだけじゃなくて、公共組曲ヤマトとか、公共組曲機動戦士ガンダム、公共組曲イデオンっていうのがね、ちゃんとそういうのも一つの作品、クラシック作品として、作ったりとかしてるのもあるんですね。だからやっぱりそのぐらいクオリティももともと高いし、それをアレンジしたら、まあ立派な公共組曲になるっていうね。まあそういったものなわけです。まあそんな中ですね、まあいろんなアニメのサントラっていうのがあるんだけれども、ちょっとそこら辺の流れでね、ちょっと違うものが出てきたっていうのが、幻魔大戦。幻魔大戦という映画がありまして、これは角川映画のアニメ第1弾って言って公開された作品なんですね。で、この幻魔大戦のオリジナルサウンドトラックっていうのが、やっぱりすごく、当時の80年代のアニメ絶頂期のサントラの中では、やっぱりすごく群を抜くインパクトを持ったものだったんじゃないかなと思っています。この人、ね、幻魔大戦のサントラを作っていたのが、キース・エマーソンっていう人なんですね。で、キース・エマーソンっていうのは、プログレ出身の、人でですね、これより前の映画音楽っていうのはね、サスペリアでおなじみのダリオ・アルジェントのね、ホラー映画のインフェルノっていう、まあ、ホラー映画があるんですけども、まあ、それのサントラなんかも作ったりとかね、やっぱりプログレでね、こう、ちょっとシンセサイザーの音とかをこう、対応したりとかして、まあ、当時結構とんがってるような、まあ、そういったこう、シンセの音で、ちょっとこう、独特の世界観、おどろおどろしい世界観なんかを作ったりとかしてるんですけども、幻魔大戦はね、まさにテーマ曲なんかもこのキース・エマーソンの音で、やっぱりすごくテンポが良くてかっこいいわけですよ。で、まあそれと、あと、青木のぞみっていう人の、音楽とね、半々ずつ入ってるんですけども、その中にね、和太鼓をフューチャーした曲なんかもあって、まあ和太鼓っていうよりもこう、タカタカタカタカタカっていうような音なんですけども、まあそういったものがね、ちょっと入ってるような曲があったりとかね、まあすごくインパクトな、あと、あれですね、シンセサイザーで、チャラリーって、あの曲なんつったっけ?ちょっとド忘れしちゃったけど、あれですよ、チャラリー鼻から牛乳ですよ。バッハのね、あの曲あの曲のね、シンセバージョンが入ったりとかしてね、非常にちょっと、なかなか興味深いアルバムだったりします。そんな中ですね、やっぱり同じ時期にですね、宮崎駿が風の谷のナウシカをはじめですね、まあ宮崎アニメと言われる作品がどんどん出てくるわけですけども、これもね、音楽を手掛けてるのが久石譲さんですね。で、まあたけしの映画なんかもね、久石譲さんが作ってて、ピアノのテーマ曲とかがすごく印象に残ってたり、知ってるっていう方も多いと思うんですけども、宮崎駿のアニメなんかもずっと久石譲さんがずっと手掛けてますね。で、やっぱりナウシカなんかも普通に映画のオリジナルサントラ以外にもイメージアルバムとか、やっぱり公共組曲っていうのもあるんですよね。まあそんな感じで、やっぱりアニメのサントラ音楽集っていうのが市民権を得てですね、本当に一つの作品として独立してったりっていうのはこの頃からどんどん進んでて、僕はそういうのをこう本当に子供の頃聞いて育ってきたんで、アニメのサントラっていうのもすごく面白いなと思って聞いてきたりとかしたわけですね。で、ちょっとね、80年代の話ばっかになっちゃうけど、もう80年代末の集大成がやっぱり、アニメもそうなんだけど、アキラ、大友克洋のアキラですね。これはやっぱり、確か公開が89年だから、まあ、ギリギリ80年代なんですけど、このサントラがもう映画見た人は、もう間違いなく覚えてると思うんだけども、あの曲ですよ。あの、アキラの世界をこの、もう包み込んだ芸能山城組っていうちょっと変わったユニットがいてですね、この芸能山城組っていう、まあユニットの音楽がですね、バリ島のケチャとか、まあ日本のこう、まあ伝統的な音みたいな、あとね、時にはお経みたいな、こう、なんかモニョモニョ言ってるような、まあそういうのをいろいろ取り入れたりとかね、最近はバラエティ番組の月曜から夜更かしってマツコデラックスが夜ね、月曜日の深夜12時過ぎからやってる、あの番組で、ダーンダーンなんて出てくるけど、あれです。あれはね、実はアキラのサントラから使ってる曲で、芸能山城組の作った曲なんですね。 で、もう、あれ聞いただけでもすごくインパクトあるなって思った人いると思うんだけど、まあ、アニメのね、映画のアキラでは、もう、あれが、もう、作品の中も、全面かかるわけですよ。うん。これはインパクトないわけがないってことでね。まあ、とにかくアニメのサントラって、まあ、一言言っても、やっぱり、その、ジャンルとか、うん、いろんなのがあって、で、作曲家がすごく実験をできる場だっていうことも言っててね、日本の音楽家の三枝重明さんなんかもね、ゼータガンダムの音楽をやってたりとかするんだけど、やっぱりアニメ音楽っていうだけで普通に出すアルバムとかで売れたりとかして、まあアニメは美味しいなんていう形でね、まあいろいろこう、うん、積極的なチャレンジをしていたなんていう話もあります。そんなわけでですね、アニメのサントラっていうのは、とにかく、まあ好きな人は本当に好きで、うん、もうその作品が好きな人はサントラもかけて聴いちゃうみたいな、僕はもう本当に少年時代もろにそうだったんで、まあそういう楽しみ方をしてるんじゃないかななんて思ったりします。あとね、90年代からまあ現在にかけては、例えばカーボーイビバップとかを作ってる菅野陽子さんの音はすごいかっこいいなと思って、結構ね、ああいうこうカーボーイビバップをはじめ SF 系のちょっとしたこうね、うん、まあカーボーイビバップなんかも SF 版ルパンみたいな感じのまあアニメなんだけども、まあそういう中でジャズをフィーチャーしたような音楽をいろいろこうサントラに取り入れたりとか、まあそういったねすごくかっこいいのを作る、とにかくね菅野陽子さんはズバ抜けてやっぱり印象に残るし、なんか作品のクオリティも高いものをどんどん出していく人だなと思って、最近もあれですね、なんだっけ、スペースダンディです。スペースダンディのサントラなんかも菅野陽子さんがやっててね、久々に菅野陽子さんの曲聴いて、おーやっぱりかっこいいなーなんて思ったりも しました。で、あとは、最近だとまあ、エヴァンゲリオンなんかも、やっぱり、本当に庵野監督っていうのは、もうガンダムに影響を受けてるし、もうイデオンにはもっと影響を受けてるしっていう感じで、そこら辺の音作りっていうのはすごい、やっぱり影響を受けたサントラを作ってるんですね。で、エヴァンゲリオンもやっぱりさっきのガンダムの話じゃないけれども、テレビ版のサントラと、あと映画版のサントラっていうのはやっぱりクオリティが結構違って、テレビ版っていうのはね、やっぱりなんていうのかな、ちょっと、もう少しベタな感じの、うん。パッパカパーっていうマーチじゃないけれども、なんかそういったね、いかにも SF アニメでありそうだなーみたいな感じの音楽っていうのは結構多かったりするんだけど、映画版になってくるとどんどん崇高になってきて、こう、ね、やっぱりバッハのね、うん、音なんかもフィーチャーしたような曲があったりとか、まあ本当にクラシックとか、イデオンなんかもそうなので、カンタータに影響されたそういったこう曲とかを織り交ぜたりとか、まあどんどん変わってきてるとね、やっぱりサントラって監督のセンスとか好みっていう影響とかもすごくあると思うんで、まあそういったものがすごく出てくるんですよね。だからやっぱりガンダムの富野さんなんかすごく博学な人なんで、やっぱり音楽もいろんなものを忙しい中知ってて、まあそういったものに似たものをね、そういったイメージで作ってくれっていうことをきちんとオーダーできる人だったりすると思うんですね。で、やっぱり庵野監督とかもどんどんなんか自分のエヴァンゲリオンアニメテレビアニメでやって、その後映画を作ってっていううちにどんどんいろんなものを吸収してきたんだなっていうのをサントラ聞くと、なんかそういうのがすごく伝わってくるんで、なんか面白いなーなんていう、その人の遍歴みたいのもサントラの向こう側に見えてくるなーなんて思ったりもしました。そんな感じで、ちょっと最近のキンキンのサントラに関アニメのサントラに関してはちょっとね、いろいろ語れなくてすいませんまあでもとにかくね、アナ雪がヒットして、なんかアニメのサントラの記録を塗り替えたなんていう話はね、すごくへーっていう、この CD 不況なんて言われてるところでね、なかなか興味深い話だなと思って、でこれを機に、なんだろう、自分の好きな作品の音楽とかをちょっと掘り下げて聞いてみて、もし気に入ったらね、ちゃんと CD とか買って、なんか自分のなんか愛聴版の一つにでもしてくれるきっかけになればいいなーなんて思ったりします。ぜひ皆さんもね、新旧問わず、昔好きだったなんかアニメのサントラみたいのもどっかで手にする機会があったら、多分聞いてみると、その映画とか作品を見るのとまた違った楽しみ方っていうのが絶対できるんで、うん、ぜひ聞いてみてほしいなーなんて思ったりします。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はサントラのコーナーをお送りいたしました。ではまたー。